オン・ザ・ウェイ・ジャーナル月刊寺島実郎の世界。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えております。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル今週と来週は月刊寺島実郎の世界をお送りいたします。財団法人日本総合研究所会長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります。寺島さんおはようございます。
おはようございます。
どうぞ今朝もよろしくお願いいたします、はい、どうも。ナビゲーターは木村智之です。寺島さん今朝のテーマは、普天間混迷が教えてくれたこととなっています、この普天間の移設問題についてはですね、この番組でも寺島さんに何度かお話を伺ってきておりますから、私たちの問題意識としてはですね、今メディアが伝えている、とにかく5月末までに結論を出さなければいけないから時間がないんだというこの論調と、それからもう一つですね、キャンプシュアブだあるいはホワイトビーチだ、徳之島だと、このやれ候補地はどこだと、この2つにですね絞られてくるそのメディアの報道というものにですね、幾分違和感も感じながらずっとですね見てきたんですけど、寺島さんはその普天間混迷というですね、ここのところについてどういうふうにご覧になってるんでしょうか。
僕はね、要するにこれ普天間問題をどれだけ柔らかくね考え新たな構想力を燃やせるかがね日本の将来に関わってると思ってましてね、で自らねつまり制限時間付きのジグゾーパズルみたいなものにしてしまったですね、この政権の愚かさ、生真面目な愚かさと言ってもいいと思うんですけども、このあたりね真剣に日本人として考え直さなきゃいけないと思うんですよ。どういう意味かっていうとね、でそもそも普天間問題っていうのはですね、その普天間基地の安全に関わる問題がヘリコプターの墜落事故っていうのが2004年の8月に起こってですね、沖縄の国際大学に、米軍のヘリコプターが落ちたと。あまりにもね住宅密集地に近いところにこういう基地があってですね、危険だからっていうことが背景になってるわけですよ。ですからね、仮にですよ、普天間基地の中に今のままね海兵隊の戦力っていうものがとどまってようがですね、アメリカ側にねこの基地を安全にオペレーションするっていう責任がある、これはもう間違いなく重要なポイントなんですよ、ところがねいつの間にかですね移ってやってもいいから自分たちも納得できる満足な代替案があったら持ってきてねっていう懐でですね、巨匠責任をアメリカが一切持たずにですね、安全を確保するための巨匠責任さえね日本側が背負う形でですね、で一生懸命になって日本があっちに行きこっちに行きジグゾーパズルをですねやってるみたいにね、で片方は懐でして待ってるっていうかですね、本当はですよアメリカも一緒になって並走してですね、この安全という問題をどう解決するのかというところで最後の最後まで一緒に責任を共有してなきゃいけないのに、いつの間にか日本側だけがですねカチカチ山のタヌキみたいに全部背負ってですね走り回ってるような変な空気になってるっていうことなんですね。でそこでね、さは去りながらですよ、この6ヶ月間にわたる迷走劇を見てる中で私もじっと見ててですね、いくつか問題の本質で確認できたことも見えてきたと思うんですね、でまず1点目ですね、アメリカはですね本気でね日本に基地を持ち続けたいんだと、あたかも高級基地としてでもね持ち続けたいんだっていうことを確認できたってことなんですね。どういう意味っていうとですよ、で今までですねそのもし日本側がね例えば基地の縮小だとか地位協定の改定なんていうことをごじゃごじゃ言ってくるならですね、我々はいつでもね日本から引き上げてもいいからっていうぐらいの恫喝のシナリオとも言えるようなものが効いてたんですよね。ところがですねこの政権が変わってひょっとしたら日本側が基地の縮小みたいなことを言い出してくるかもしれないっていうことを感じ取った瞬間にですね、そのいかに米軍が今日本に存在していることが重要であるのかっていうことですね、世に言う抑止力論というやつでね、極東の安全のためにあるいは日本の安全のためにはね米軍が基地をここに持ってるってことがいかに大事なことかっていうことをですね、あたかもキャンペーンするかのようにですね日本側にこう訴え始めてきたっていうかですね、でそのことによってねなるほどと、アメリカはですね日本に基地を置き続けたいんだと、でその判断の後ろにはね日本側が7割米軍の駐留コストを負担している形になっているわけですけども、ほぼ占領軍の基地のステータスのままね、占有権を持った基地をですね ホストネーション、つまり受け入れてる日本側が7割もコストを持ってくれてね、基地を持っていられるなんていうことはですね、既得権から言っても居心地から言ってもこんないい基地はないわけで、
いわゆる思いやり予算
も含めてね、でつまりアメリカの本国にですよ、基地を置いとくよりも日本に基地を置いといた方がですね、7割も持ってくれるわけですから、一番安上がりの基地をね、アメリカとしては展開できるわけですね。ああ日本に本気でいたいんだなっていうことをですね、確認できたと。でしかもその間ね、新たなこの基地の持つ意味っていうものも見えてきたっていうふうに思うんですけど、それはどうしてかっていうとね、今実際に第三海兵隊がですね、その沖縄の普天間に駐留してるっていうことになってるんですけども、約70機のヘリコプターを持ってオペレーションしてるっていうんですけどね、実際はですね、これ多分半分以上がアフガニスタンに展開しててですね、ほとんどもぬけの殻に近いような状態になってるとも推定されるんですね。で実際に沖縄第三海兵隊の所属の人たちがアフガニスタンに出てってですね、かなりの数の戦死者まで出してるというふうに言われてるんですね。でそれはどういうことを意味してるかというとね、沖縄の基地、もっと言えば日本に展開しているアメリカの基地全体がですよ、例えば抑止力のためにって言うけれども、日本を守るためにとか、あるいは極東の安全のためになんていう文脈をとっくに通り越してですね、まさにアメリカの再編、米軍再編の中でね、ユーラシア大陸を睨んだですね、不安定の子っていう表現があったけれども、中東からですね、中央アジアまで睨んでね、つまりアフガニスタンのオペレーションにもですね、大変大きな役割を果たしているっていうか、もう完全に日本の基地がね、アメリカの戦争に組み込まれてるんだっていうことをですね、この間より鮮明に示してきたと言っていいんですね。でしかもこの間キルギスタンで革命騒ぎが起こってて、キルギスタンの米軍の空軍基地っていうのはアフガニスタンのオペレーションにとって大変重要な意味があったんだけども、ここも失いかけてるっていうかね、そうなってくると今後ますますアメリカにとってね、日本における米軍基地っていうものが大変大きな意味を持ってきてるっていうことはこう間違いないわけですね。でそういうことによってまず1点目整理しておくとね、アメリカは本気でですね、日本にこれから先も長期にわたってね、基地を展開し続けたいんだっていうことをですね、まあ、確認できたっていう、当たり前のように聞こえるかもしれないけど、この1点目、はい、2点目ね、これがさっき木村さんが言ったメディアの論調にも関わることなんだけども、翻って日本人の心理っていうことなんですけども、この間ね、日本のメディアの報道とかね、まあ、いろんな人との議論を通じて僕感じてるのはですね、日本人自身の中にね、米軍にいてほしいっていうかですね、いてもらわないと不安だっていうかですね、例えば北朝鮮問題がありですね、中国が軍事力をつけてきてる状況下ですね、もしアメリカがいなくなったら日本が困るっていうような空気がね、論調の中に漂ってるっていうかですね、つまり冷戦が終わって20年も経ちね、戦争が終わって65年経って、もういよいよね、政権も変わって、これからね、21世紀の日本とアメリカの軍事的な協力関係をしっかり見直してですね、新たな方向性を求めようっていう考え方を取るんではなくてですよ、今までのままがいいんだと、どっかにね、普天間問題がうまくソフトランディングしてくれてですね、ジグゾーパズルがどっかにポコンとはまってですね、一見落着してくれればね、日米関係にとってもよかったよかったっていうかですね、でそういう奇妙なメディア状況っていうかですね、現状を変えることよりもね、なんとか穏便に落ち着かせたいっていうだけの空気が漂ってですね、要するに極端に言うならばね、新しくできた日本の政権にですね、アメリカと向き合ってね、冷戦後の新しいアジアの秩序のためにね、どういう日米の軍事協力関係が必要なのか正面から向き合えっていうんじゃなくてですね、今まで通りでいいから何もしないで今まで通りに落ち着かせろっていうような空気がですね、あたかも漂ってるっていうのを我々は確認したんじゃないかと思うんですね。で別な言い方すると、それほどまでにね、日本人っていうのは戦後の65年っていう構造の中に浸りきってるっていうかですね、僕が盛んに論文で書いてきてる点なんだけども、一つの独立国に外国の軍隊が駐留し続けてるっていうことは不自然なことなんだっていうことにさえね、不自然とも思わなくなってですね、まあ抑止力っていう言葉にしがみついてね、まあそのためにはいてくれた方がいいんだっていう空気の方に 日本人のかなりの部分が傾斜してるっていうことをね、僕はこの間に確認したことじゃないかと思うんですよ、うん、
それはちょっとため息つきながら確認したと、うん、そうでしょうね、言わなきゃいけないかもしれない、
うん、でじゃあそういうことを踏まえてね、ええ、じゃあどういう方向にですね、はい、この話を持っていったらいいんだっていうことにまあなってくるわけですけれども、ね、で私ねこの局面で日本人がねこの腹をくくるべきことっていうことなんですけども、ね、まずね普天間問題の解決っていうのはですよ、どっかにね例えば、ジグゾーパズルがさっきから言ってるようにはまってですね決まればそれで一件落着っていうんじゃなくて、ね、どう考えてもね21世紀の日本っていうことを考えたらですね戦後っていうものを終わらせるためにもね日本における基地の在り方っていう問題を根本的に見直してですね見直すべき方向っていうのかな、それをねアメリカ側にしっかり見せて日米の戦略的対話っていう仕組みを提案してですね基地の使用目的とかですね地位協定のあり方なんていうものをしっかり提起してですね方向付けしていかなければいけないことになってるんだけれども、
はい、
本来そういう方向に持っていくべきなんだけれどもまずですねその段階的接近法っていうやつなんですけども、ああ、うん、今のような空気を前提にしたらですよ、どういう意味っていうとアメリカも居続けたいと思いね日本人も今まで通りの方がいいんじゃないかなんていう人がひょっとしたら多いかもしれないっていうような局面の中でですね、少なくともねここまでは日本が独立国である限り踏み込まなきゃいけないっていう方向ってのは何だろうかって僕自身もこう考え始めてるんですよ、うん、でそれは何かっていうとね、うん、日米地位協定にはね、はい、3つのタイプの基地がね存在することになってるんですよ理論上ね、
はい、
で1つは米国が占有権を持ってですね利用してる基地ですね、
はい、
これは日本に今駐留している米軍の大部分の基地はこの性格の基地だと言っていいと思いますね、はい、ほとんど占領軍のままのステータスを確保してるとかね、うん、日本人はねそれがアメリカにが海外で展開しているほとんどの基地はそうなってんだろうと思いがちだけど実はとんでもなくて極めて稀なぐらいですね米国が占有権を持ってる基地で、例えばそういう性格の基地っていうのは他に言えばねキューバにダンナモア基地ってなんだけども、うん、あのタリバンを収容している基地ですけどもあれはあその19世紀末の米西戦争スペインとの戦争に勝ってですね強制占拠しているような基地がね占有権を持ってるわけで珍しいタイプの基地がね日本の米軍基地の性格なんだと地位協定上の性格なんだということをまず我々は知らなきゃいけないです、うん、だからいずれにしてもこういうタイプの基地が一つあるんですね。だから二つ目はねその米軍が管理権を持ってて自衛隊が共有してるっていう基地のステータスの基地があるんですね、はい、3つ目がね日本側が管理権を持っててそこに米軍が駐留してるっていうタイプの性格の基地っていうのかな、 あるいは利用してるっていうタイプの基地、具体的に言えばあの北富士練習場なんかもね米軍が使ったりするっていうような意味でですね、はい、日本側が管理権を持ってる。でこれね世にねシンガポール方式っていうんですよ、
はい、
どういう意味かっていうとね、フィリピンに駐留していた米軍がですねフィリピンから引き上げさせられたってことありましたね、
はい、
あの時ねシンガポールのリー・クアンユーはね利口だから東南アジアに空白が起こっちゃいけないと、軍事的空白が起こっちゃいけないと、まさに抑止力ですね、うん、抑止力を働かせるために米軍基地があった方がいいと、でシンガポールが受け入れたんですよ。でただし管理権はシンガポールが握ったままですね、渡さずにですね、シンガポールに今でもそういう米軍が駐留している基地がありますけども、誰も気がつかないぐらい、つまりシンガポールが管理権を持ちそこに米軍が利用しているっていうタイプの基地を置いてるんですね、
うん、
で問題はこの3つのタイプの基地のうちね、抑止力が必要であるというふうに相互で思ってるんならですね、日本サイドもあるいは期待しアメリカも居続けたいと思ってるんならですよ、この基地のステータスをですね第三のタイプの基地に近づけていくっていうか、うん、段階的にね、少なくとも日本が国民国家でありね、独立して自立した国家であり自立自尊の精神を持ってね向かわなければいけないってなるならばですね、占有権をね外国の軍隊に与えているなんていうステータスは不自然なんだっていうことに気がついて、つまり段階的にであれですよ、いっぺんにじゃなくてもいいから 日本側にですね、要するに管理権を持ったタイプのね基地に切り替えていくっていう方向に一歩踏み出すっていうのがね、まずフェーズ1としてね、日米の軍事的な同盟関係を変えていくときの一歩ではないのかと。でかつてね、自民党政権の時代にも問題の本質に気がついてる人もいてですね、アメリカ側にそういう問題を提起したこともあるんですね。しかしアメリカにしてみれば甚だ好ましくない不都合な提案だということで、その段階では一蹴されてるけれども、抑止力っていうものをお互いに認識し合ってる関係においてですよ、一歩改善して踏み込むためにこの段階の基地に近づけるっていうことは反対のしようがないっていうかですね、リアリティのある話で、フェーズ2としてね、今度は日本にある米軍基地の施設のですね、それぞれの使用目的をしっかりテーブルにつけてですね、ドイツがちょうどね93年のね冷戦が終わった後ですね、米国との間に同じことやってるんですけども、ドイツに駐留している全米軍基地のですね使用目的を個別にしっかり吟味して、その優先順位をつけてですね、段階的に縮小していく方向に踏み込んだんですね。で基地の地位協定を改定してステータスをドイツが主権を持つ形に持っていったんですよ。では日本はね、90年代にそれをやらないままですね、21世紀に入ってきちゃって、冷戦が終わって20年も経ってるのにね、冷戦を前提として作った日米安保の仕組みのままに固まっちゃってるわけですね。したがってフェーズ2としてね、今度は個別の基地の目的ごとに吟味して段階的に日本から米軍基地を縮小していくっていうプロセスに入ってですよ。でその際、東アジアに軍事的空白を作っちゃいけないってなればですね、ハワイ、グアムまで引いた米軍のですね、緊急派遣軍としての維持っていうか、何か極東で何か問題が起こった時に、例えば北朝鮮が南下した時にですね、米軍が緊急展開してくれるようなことに期待してですよ、日本側がハワイ、グアムに維持している米軍の緊急展開兵力に一定のコストを負担するなんていう方式をね、許容したとしても、フェーズ2としてね、そういう段階に踏み込んでいくっていうことも大いにあっていいと。でフェーズ3としてね、最終的にはこれが例えば何十年かかるかわからないけれども、50年かかろうが100年かかろうがですね、思い出してもらいたいのはアヘン戦争からですよ。中国は150年かけてですね、まさに植民地であった香港を取り返していってるわけだけども、
1997年ですね。
そうで、それぐらいね、仮にですね、どんなに時間がかかろうがね、方向感だけは見失っちゃいけないっていうかですね、で最終的にはね、アジアの情勢を よく見ながらですよ、バランスの取れた形でですね、日本という国に外国の軍隊が駐留してるっていう状況をなくしていくっていうのかな。でこれはね、何か変な偏狂なナショナリズムで言ってるんではなくてですね、国家が国家である限りね、この意思を失ってはいけないっていうのが大変大きなポイントで、国際社会の、ね、常識なんですよ、
そこでね、寺島さん、つまり段階的というですね、言葉がここで寺島さんのお話に出てきたという、その背景についてね、後半でですね、もう少しだけですね、お話をですね、深めておきたいと思います。寺島さんのお話、前半でですね、3つのフェーズということでですね、その段階的に接近する、政治はリアリズムですから、つまり現実というものをですね、どう我々が直視するのかということはですね、寺島さんの、つまり今日本にある空気という表現されました、そういうところからですね、ため息をつきながらですね、っていう言葉も挟みましたけれどもね、ありました。ただしこの番組でですね、我々が寺島さんからお話を伺ってきたですね、重要な点は、一体その冷戦から、あるいは冷戦が崩壊して終焉してですね、これだけの時間が経つときに、我々はその脅威というものを一体何だというふうに見るのか、もっと根本的にですね、つまり、確かこれ、月刊世界にですね、連載されている中で、常識に変える意思と構想という中でですね、
2月号のね、世界ね。
今年のですね、自分の置かれた状況を自分の頭で考える気力を失い、運命を自分で決めることをしないうつろな表情というものがですね、我々にあってそういうものでいいのかという、この継承の部分を、今、あえてまたですね、3つのフェーズだと言わなければいけない、その背景なんなんでしょうか。
いや、それでね、要するにね、核抑止力っていう言葉ありますけども、よく日本人はため息つきながらね、そうは言っても日本はね、アメリカの核の傘で守ってもらってる国だからっていうところでね、 じっと手を見るっていう空気があるわけですよ。ところがね、3月5日の日にオバマ大統領自身がですね、核抑止力なんていう考え方そのものがね、冷戦の時代の遺物であってですね、時代遅れだって言い始めてるわけですね、はい、でそういう発想に立ってね、核なき世界というものに向かって、まさにワシントンでの核サミットみたいなものをですね、アメリカが主導して世界を変えていこうとしているときに、日本自身がね、一番前に出てですね、その抑止力っていう枠組みの中にじっと手を見て収まってんじゃなくてですね、核抑止っていう発想自体に強い問題意識を持って検証しなきゃいけない局面に来てるはずなんですよね、うん、で事実核抑止論っていうのはですね、冷戦の時代の産物っていうのは全くその通りで、要するにですね、西と東が向き合ってた時に核で先制攻撃したらですね、核で自分のところにまたバックファイアされてね、報復攻撃されるかもしれないから、核攻撃を自制するっていうか、ためらうっていうかね、それによって均衡が成り立つからですね、核の傘にいればね、向こうが核攻撃してこないだろうっていう理論にが核抑止論なわけですね。ところが核抑止論っていうのはですね、前提としてね、相手は正気であるっていうことが前提でなきゃ成り立たない議論なんですよね。というのは、つまり相手が正気だからですね、先に攻撃しちゃったら、その反撃されてくるかもしれないっていう正気があるからですね、攻撃をためらうわけですよ。ところが例えば北朝鮮問題とか、核によるテロなんていうのはね、相手が正気の沙汰じゃないから危ない話なわけですね。正気の沙汰ならばですよ、バランス感覚の取れた国であるならば、北朝鮮が。そもそも核を持つこと自体がね、あの国にとってですね、実力にもそぐわずね、国際認識に欠けてるとしか言いようがないんだけども、そういう狂気の沙汰かもしれない国がですね、核を持つことの危うさとか、テロリストが核を持つかもしれない危うさをね、どう制御していかなきゃいけないっていうかっていうときに、核抑止論っていうのは原理原則論から言っても成り立たない。で、そういうことさえ含めてですよ、日本が要するにこの核の傘の中にいれば安全だなとかね、アメリカが守ってくれてればこの国は安全なんだっていうところからですね、本当は頭を柔らかくしてですね、自分の主体的努力によってね、極東に安全を作りですね、自分の国をこうしっかりと守っていくっていう意思を持たなかったならね、いわゆる過剰な期待と過剰な依存でですね、アメリカに対していればね、この国は安全で豊かな国としていられるなんていう状況じゃないから話は複雑なわけですよ。で、そういう状況であるにもかかわらずね、先ほどため息交じりにって言葉を我々使ってるけれども、日本人がね、それでもなおかつですね、アメリカの軍事力に依存して生きてた方がこの国はいいと、でしかもその方が金がかからないって議論する人もさえ多いわけですよ、はい、つまり軽武装経済国家でね、うん、アメリカに防衛を任せた方が日本が自前で防衛することよりも金がかからないから、アメリカに任せといた方がいいんだって人さえ白昼堂々いるわけですよ、この国にはね、うん、でそういう状況下であることの現実をしっかり踏まえて、ここはため息を抑えてですね、それで僕はさっき言ったのは、まずフェーズ1としてね、まあ分かったと、戦略的曖昧さって表現があるんですよ。つまり抑止論っていうのは、いくら向いても向いても中身が見えない玉ねぎみたいなもんで、本当に抑止力があるのかどうか分からないけれども、それでも漠然とした期待にしろね、北朝鮮だ中国っていうものがいる以上、その日本には米軍がいた方がいいと思っている人がそんなに多いんなら、せめてですよ、一歩踏み込んで、日本国のね、要するに国家としての威信にかけてもですよ、民族としての自立心にかけてもね、まずは第一歩として、少なくとも日本が管理権を持った形のですね、抑止力の方向に一歩近づけましょうという考え方がさっきのフェーズ1なんですよ。ですだからしたがって、これは熟慮の考え方でね、現実的に返ってですね、本当はですよ、抑止力論の虚構っていうことが気がつかなきゃいけない、ある段階で。だけどその前にですね、それでもなおかつね、そういうことにしがみつきたいと思っている人が多い現実を踏まえたならばね、段階的に接近して国民世論を作ってですね、進み出していくしかないっていうのが今日お話ししている趣旨なんですよね。
まあ、冒頭お話を伺うときにですね、今のメディアで5月末までに結論出すんだったら時間が足りないじゃないか、候補地はどこにするんだということだけにね、議論がなっていることに違和感を感じるといったのは、つまり これまでの番組でね、うん、寺島さんのお話を伺ってきてるから、うんうん、これは違和感を感じるん
で、そうですね、
つまりその意味ではね、うん、今放送のお聞きの方もですね、うん、やはりそこのところを深く考えるようになり始めてると思うので、うんうん、基本的に本質として我々が考えなければいけないということをですね、あの寺島さんがこれまで力説されてこられたことをですね、うんうん、大事にしてそこを踏まえた上で今の
そういうことですね、
フェーズ論だと。
で僕はね、うん、もう本当に一言で今言うならば、我々が置かれている状況をごまかしなく言うならば、これは現代の条約改正なんだと、うん、明治維新のね先人たちがですね、不平等条約なるものの改正に立ち向かっていったようにですね、自分たちの足元を見つめてね、一歩一歩かもしれないけども、置かれている状況を変えていかなきゃいけないんだっていうものに対してね、意思を持てるかどうかっていうことで、これ時間がかかるんで、自ら足元に時間決めてですね、束縛されるような愚かな構図にはまっちゃいけないわけで、腹据えてね、正面からやっぱりこれは時間がかかるかもしれないけども、いわゆる民族として、あるいは日本人としてのですね、自尊をかけた条約改正っていうことを議論してるんだっていうことに気がつかなきゃいかんですね。
はい、ありがとうございました。さて、このオンザウェイジャーナル月刊寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを24時間365日大募集中です。ぜひこのオンザウェイジャーナル月刊寺島実郎の世界宛てに、皆さんが寺島実郎さんに聞いてみたいこと、またご意見ご感想などをお寄せください。メールアドレスは tera@jfn.co.jp です。 tera は tera@jfn.co.jp です。また番組ホームページのメール送信フォームをお使いいただきますと、簡単にメールを送ることができます。番組のホームページではこの番組を動画や音声のダウンロードでお楽しみいただけるほかに、寺島実郎さんのスケジュールやインフォメーション、そして番組の内容を文字でもご覧になることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトから月刊寺島実郎の世界、月刊は月刊誌の月刊です、月刊寺島実郎の世界で検索してください。オンザウェイジャーナル月刊寺島実郎の世界、この時間お話ししていただいたのは、財団法人日本総合研究所会長、三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さん、そしてナビゲーターは木村智恵氏でした。また次回も寺島実郎さん、そしてリスナーの皆さんとともに、日本のあるべき姿、あるいは世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。